お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ここからは毎週金曜日恒例、六日町自動車学校のご縁と感謝通信のコーナーです。ラジオをお聞きの皆様に、六日町自動車学校のスタッフが耳寄りな運転免許情報や普段の仕事やプライベートでのエピソードなどをお伝えさせていただきます。10分ほどお耳を拝借できればありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日恒例コーナー、六日町自動車学校のご縁と感謝通信です。今日は榎本校長先生、榎本のぞみさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヘアスタイルが変わりましたね。
そうです、はい、うん、短くしました。
ずいぶん思い切りましたよね、
はい、びっくりしました。多分体重1キロぐらいから軽くなったと思います。パサッといったんで。
そう、あの、そして思ったのは、はい、髪の毛がショートになってなおスラッと見えますよね。
ありがとうございます。なんか自分でも意外と似合うなと思って。
あのスタジオに入ってこられた時に、こう目の端っこにこう姿が映って、うん、あれどなたが来たかなってね。
会社に行った時もびっくりされましたね。
でしょう、はいはい、本当でもね、とっても素敵です。
うん、ありがとうございます。
はい、似合いますよ。いいです、いいです。あの会社でも高評価じゃないですか。
あ、そうですね、なんか、うん、あのすごい良くなったって本当かなって思いながらもすごい言ってもらったので、ウキウキしましたね。
本当だと思います。
そうですか、よかった。
そしてそんなあの榎本さん、うん、最近あのちょっと面白い体験をなさったそうですね。
そうなんです、うん、あの主人の実家で田植えをしまして、自分で田植え機を動かして田植えを初めてしました。
あ、腰をかがめて手植えじゃなくて。
あ、じゃないです、それ小学生の時やったんですけど。大人になってから初めて、はい。
まあ、そんなシーズンですけれどもね、はい、トラクター、
トラクター、
田植え機、私も乗ってみたいといつも羨望の眼差しで田んぼを見るんですけれども、はい、実際に運転してみてどうでした？
運転してみて、車と違ってやっぱりあのレバーがいっぱいあるので、これは何かなっていう風にあのまず確認するところから結構難しいなって感じました。うん、でも動き出してからはそんなに、なんか機械が結構自動的にやってくれるんだっていうところが多くって。
なるほど。でもレバーがいっぱいついてるんですね。
いっぱいついてました、はい。
やっぱりその辺を学習しないと、うん、知ってないと上手に運転できませんもんね。
そうですね、
うん、まっすぐ進んでって、はい、田んぼがいよいよあぜになるぞっていう時に、うんうん、ヘアピンカーブのようにグーって曲がったりするじゃないですか。
はいはいはい、
あれもできました。
あれできました。なんかたこう全部ハンドルをグッて切ると車よりも全然グイッてカーブするので、うん、あ、こんなに切れるんだとか、やっぱり車と違うところがいろいろあって楽しかったですね。
ですね、はい、あのなんだかね、車幅もあって、うん、ゆっくり走るし、うんうん、普通の車よりも曲がりづらいんじゃないかなんてね。
そうなんですよね、
思ったりしますけれども、はい、お、これはなかなかできるなとか。そうですか。あとはあのこう田植えの機械っていうんですか、はい、うん、後ろに接続されているものがすごく幅が広いじゃないですか。
はい、そうですね、
その端っこにすでにアンテナが、あのさらにアンテナがついてたりとかね。
そうなんですよね、ここ走るといいですよみたいな線をつけながら作業ができるようになってて、考えられてるなってびっくりしました。うん、私が運転したやつは、あの小型特殊免許といって、普通車免許持っていれば自動的にくっついてくる免許の大きさでできるものだったので、はいはい、あの特別自分で新しく免許取ったりとかしなくても道路移動できたりとかしたんですけども、うん、最近あのでっかいやつやっぱり見るじゃないですか、田植え機でもなんでも、
はいはいはい、すごいやつね、
うん、そう、すごいやつ、自分がやっぱりやるとこう車道路走っててもなんか目にするようになって、うん、こんなでっかいのもあるんだって思ったんですけど、実はそれってあの大型特殊免許っていうのが必要な場合がありまして、
はい、う
ん、小型特殊の別のまた大きい作業用の免許なんですけど、はい、車をあのその大型特殊に乗って道路を走って家から田んぼまで移動するときっていうのに必要な免許っていうのが、
なるほどね、
うん、作業するのとはまたちょっと違うんですけど、やっぱり道路は他の車もあるので、そういうところで事故になると大変なので、それ専用の免許っていうのが必要な場合がありますね。
はい、うん、私ねすっごい恥ずかしいんですけど、はい、トラクターは、うん、トラクターの免許があるのかなと思いましたし、うん、あとあのうちで代々使ってるちっちゃつけ、はい、免許いらないんじゃないかってね、もしかしたら思う方もいらっしゃるんじゃないかと思いましてね。ですごく納得したのが、はい、うん、田んぼの中ではなく、うん、農道とか普通の道を走るために免許がいるんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。
はい、 い、
で農業用 の, その車だけ の, 交通事故とか の,、
うん、
なんですかワーストがもうありまして、はい、実は新潟県が全国で一番事故が多いんですよ。
まあ
ね、北海道じゃないんだっていう驚きとか
ですよ ね,
ですよね、うん、でやっぱりそれっていうのは今までやっぱりこうちっちゃい機械乗っててでも新しいのを買った時に結構大きいの買う方が、ね農業もどんどん進んでるので多くて、
うん、
でも自分じゃ免許運転しちゃいけないところまでの大きいやつとかで農道で追突事故とか、
はい、
あとは田んぼの作業入る時にゴロッといっちゃったとかっていうので事故が多いみたいですね。
うーん、うん、単独事故も、うん、それから農耕者が関与する事故ってね、うん、まあ、普通乗用車と農耕者の事故とかも、
はい、
やっぱりねこの時期とあと稲刈りの時期、
う
ん、あ
そうそう5月と9月10月って
、多くなるんですよね。田んぼの中では便利なアンテナも、うん、普通の道に出ればこう他の車から見ての車幅感覚っていうのも違っちゃうわけじゃないですか、う
ん、確かに自分の後ろがこんなにあるんだっていうのはね意識しないと難しいですね。
あとはせっかくね、
はい、
夜光反射材とかをつけていても田んぼで作業したために、うん、泥がくっついてしまって見えないなんていう事例もあるんですって。
確かにそうなんですね。なるほど。
だから本当まず農耕車を使われる方、うん、十分注意していただくとともに、
はい、
農耕車の周りを走る方もやっぱりこの時期注意が必要ですよね。
そうですね。やっぱりゆっくり移動しているのでねつい追い越したくなっちゃったりとかするので、うん、そういうところでもね危ないのでちょっと狭い道とかではねゆっくり行ってほしいですね。
そうですね、うん、美味しいお米を作っている皆さんでございますのでね、はい、皆さんぜひ事故のないように、うん、で免許の話に戻るんですが、
はい、
大きいトラクターを運転する際に大型、は
い、そうです大型特殊
っていう、特殊の免許、
はいはい、
これもちろん大型特殊の免許を取れば、はい、大型特殊と呼ばれる他の車も運転できるわけですよね。
そうですそうです。除雪車のようなタイプとか、
うん、
あとはトラクターもちろん稲刈り機とかも、うん、そういったのも運転できるようになります。
それもまたこの辺り持ってると非常に助かる、は
い、その通りですね。免許ですよね。そうなんですそうなんです、うん、やっぱり冬になると除雪のお仕事とかって疲れる方多いと思うんですけどその時必ず必須になる免許なので、はい、あるといいですね、うん、
ね
え、うん、
これを機会にね大型特集挑戦してみようかなっていうのもいいんじゃないですか。
とってもいいと思います。で今ちょうどキャンペーンやってまして、
うん、あナイスタイミング、
はい、タイミングなのでぜひホームページなど見ていただければ。あとはうちの車トラクターはこれ大型特集いるのかななんてお問い合わせよくあるので、
はい、
もしよかったらそういったのご相談させていただくこともできるので聞きに来てもらっても、うんはい、私がお答えします
ね。先ほどもね新しくして大きくなってっていう、うん、お話を校長先生がしましたけれども、
はい、
で初めてこう聞いてからこれは大型特殊じゃないと運転できないになったらやっぱ困りますもんね。
困りますよね、
うん、
それでね道路で何かあったらってなると、
はい、う
ん、あってからじゃ大変なので、
うん、
なんか保険の方でも聞いたんですけど、はい、そういう持ってない免許で車乗って事故になるともう責任が全部自分に来ちゃって、うん、保険の対象外なんてことになるのですごく大変ですね。はい、
やっぱりね、ご心配な方もね、うん、ぜひご相談いただければなと思います。で、サナエ今こう、
はい、
青々と育っていますが、
はい、
それと同様にねこの春から新しい社会人となって頑張っている方もまた多いと思います、はい、
そうですね、
ゴールデンウィーク明けでそろそろ慣れるかとも思うんですけれども、うん、ここで榎本さんから注意しなければならないみたいなお話ってありますか。
そうですね、やっぱり研修とかが終わって実際会社の車を運転するときですね、うん、現場に出るようなときにその今の18歳とか20歳とか21歳の方が運転できる車の範囲っていうのが、うん、私たち30代40代が取ったときでもちっちゃい車しか運転できないんですね免許の制度で。なので上司に言われたから運転して無免許運転だったなんていうのが実は結構ありまして。なのでちょっと大きいのを運転するときはお互い運転できるのかなというのを確認してからじゃないと危ないってことがあるかもしれないですね、
はい、うん、それはどうやって確認できます。
確認は免許証を見ればわかるんですが私見るとわかるんですが もしかしたら一般の方の中には何を見ればいいんだろうっていうのがあるかもしれないので、
はい、
持ってる免許とあと車検証があれば、
うんうん、
あのその大きさとか取った時代によって運転できるかどうか判別することができます、
は
い、それもでも多分パッと見わからない方もいっぱいいらっしゃると思うの で、
ね、
う
ん、
あのそれよく聞かれるので、
うん、
そういったのでね、一緒に持ってきていただければここまで運転できますよ、
うんうん、
会社の車がこの大きさだったらここまでの免許必要ですねなんていうふうにご提案することも可能です。
はい、いや、あのまだまだ知らないこといっぱいあるんだなってまた驚いちゃったりもいたしましたけれどもね、はい、あのその自分の免許の範囲で運転できる車なのかどうかもそうですし、うん、あとやっぱり今まで自分の車しか運転したことがなかったのに会社の違う車っていう、
はい、
これもやっぱり十分に練習して慣れないと置かないですよね、うん、そうですね、
はい、やっぱり自分の乗用車よりもちょっと一回り大きいのでも運転できる場合もあるので、そういった時にやっぱり車の長さが長いとハンドルが切れる切れない、さっき の、 あのトラクターの話もそうですけど、逆に、ね、はい、長いと切れないので、
うんうん、
通れると思ったところは通れなかったなんていうのはありますね。
ですよね、はい、うん、まあ、前が長かったり全体が長かったり、
う
ん、あとはあの縦に高かったりとか
ね、
いろいろありますから、
はい、
まあ、十分に慣れて事故のないようにお願いしたいと思います。あの先ほどね、ちょうどキャンペーンやってますっていうお話も出ましたが、本当、はい、六日町自動車学校キャンペーンやってない時ってないですよね。
ないですね。
しかもね、次から次から新しいキャンペーンが出てくるんですよ。
はい、
今度は何かなっていう楽しみも含めて、うん、ぜひホームページなどご覧いただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
六日町自動車学校のご縁と感謝通信、今日は校長先生でいらっしゃいます榎本のぞみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。